まわりさん、おまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
第420回漫画軍始まります。
はい、よろしくお願いします。
今日はちょっと、ね、珍しく、リモートで、
はい。ね。
うん。
これ懐かしいですね。
なんか、久々やからちょっと変な感じやな。
変な感じするけど、まあ、コロナの時にね、うんうんうん、ちょっとやりましたけども。
そうやね。
うん。
ちょっと俺が体調不良ということで。
はいはい。
まあ、多分大丈夫やと思うねんけど、まあまあ、ちょっと大事をとってね。うん、
まあね、
に移してはいけない
っていう。僕にね、そう、うん、そういう大河君の優しさ。
そうそうそう。うん、まあでも今、タッキーのマンションの下におんねんけどな。
怖いわ。
うん、そこで。せめてな。せめて近くまで来て。
せめて。
うん、気持ちはな。
それやったら上がってきなさい。
うん、めちゃくちゃ寒い。あ、悪化しそう。
寒いでしょ。いや、怖いわ。うん、それ余計風邪ひきますせ。
うん、いや、でももう、うん、直接会わんっていうふうに俺も決めた。
お前、うん、下から窓をあれ見つめてるのさ、うん、僕の部屋の。
そうやな。上ずっと見て喋ってるわ。マジで体調崩しそう。
いやいや、もうそれやったら帰ってください。
いやいや、もう、でも始まったから。
いや、始まったからね、うん。もう逆に早いとこ終わらせんと。
そうやな。
うん、はい。さあ、まあ、久々のリモートで、ちょっとね、うん、まあ、トークがどんな風になっていくかっていうのが、ちょっとあれなんですけども、うん。
ちょっとラグがあるかも。
うん、ラグがあるかもしれないですけどね。
うん、
週末ちゃうわ。ゴールデンウィークの時ね。
うんうんうん。
ちょっと、我々またコミコンというものに行ってきまして。
ね。ね。去年は、でも別々に行ってたもんな。
そうそうそう。去年ね、うん、僕は別で、大河君も別の、まあ、友達とかと行かれて。
うんうんうん。
で、今年合流して一緒に行ったっていうね。
そうやな。キーは去年ってあれやったっけ、カメラマンのコスプレで行ったんやったっけ、うん、
いや、行ってない行ってない。
カメラ8台ぐらい体につけて。
あれコスプレじゃないのよ。
あれタッキーやったやんな。
違う違う違う。おじいちゃんやったやん、あれ。
あ、おじいちゃんやったあれ。あ、そうか。
あれ結構なおじいちゃんでしたよ。
あ、そう、ほんま。覚えてないわ。うん、もうカメラにしか目いってなかったから。
あ、ほんまっすか、うん、いや、あれね、僕の記憶があってれば、
うん、
車椅子に、
うん、
ものすごいカメラがついてた記憶があるんですよ。
え、ほんま？俺は。
ほんまに。
え、
ほんまに。
車椅子を持ってたってこと？
いや、車椅子の両サイドとまあ、手で押す部分あるでしょ？
うん。
ハンドルの。
うん。
あそこら辺とかにうまいこと、こう、いろんな棒や何やらをひっつけて、
うん。
で、もういろんな角度から、いろんなカメラがですね、もう、どの瞬間も逃さないかのような感じで、セッティングされてるっていう。
そんなんやったっけ？
そんなイメージなんすよ、僕の記憶では。
え、それ、あれちゃう？別の。
はい。
別のやつを。
別？
もしかして、俺ら別のやつ見てんじゃん。
別の人物でそんなカメラを体に8台、9台つけてる人が、同時にいた。うん、
いや、俺、残ってる写真今見たけど、そういうのんじゃない。
はい、普通にもあ、じゃないんや。
ちゃんと二足歩行で全部体にくくりつけてる。だから多分それ別口やわ。
じゃあ、体に全部つけるパターンと、
うんうん、
車椅子に全部つけてたパターンの二つが、
うんうんうん、多分二人おるわ。
同時に二人おったんや、あれ。うん、怖いわ。うん、それはそれで怖いっすよ。いやいや、あれね、今年、ちょっと見かけることできなかったですね、
そうやね、
あの方。
あいつ見に行ったのに。
あいつって。いや、そうそう。あれは衝撃的でしたよね。コミコンでね、まあ、
うん、
まあ、コミコンでその、アメコミとか、マーベルとかね、もうアメリカのいろんなヒーローの映画とか、うんうん、まあ、そういうキャラクターの、コスプレをした。うん、人たちが集まるお祭りですけど、
うん、
それを、まあ、コスプレイヤーを撮るためなんでしょうね、あのカメラは。
ああ、コスプレじゃなく。
あれはコスプレ、何のコスプレかが元がわからないですもん、あれ。
そうか。カメラマンのコスプレじゃないんや。
じゃないっすね。あれ、カメラマンでもないですから、あれ。もはや。あんだけ体とか、あの、車椅子にカメラついてたら。
ああ、そうか。
うん。
そもうすな。そう、うん、行ってきたんよな。
ね、うん、僕、その、ひろきさんがね、
うんうんうん、
今回、その、頑張って関東から来ていただいて。
そうやね。ひろきも来てくれた。
一緒に回れたい。うんうんうん、いや、それが嬉しかったですね、僕としては。うんうん、初めてちゃんとお話ししたというか。
そうやねんな。
うん。
で、しかも、まあ、あの、タッキー誘って。で、まあ、もともと俺は大学の友達二人誘ってて。
うん。
で、プラス、タッキーとキツネも誘ったんやけど。
はい。
たまたまキツネが、その日に家族と来る予定やったんよな。
そうそうそうそう。うん、そんなことある？
いや、そうやねんな。
ねえ。
だから現地でまあちょっとだけ合流して。
うん。
うん。なんか俺の友達大集合で行ったけど。
いや、そうですよ。うん、あの、普通に考えたらまあ、僕言うて、大河君の友達とはそんなに縁があるわけじゃないから、
うんうんうんうん、
まあどうなるかなという感じでしたけど、まあ普通に楽しめましたね。
そうそう。そうやね。みんな、あの、よう喋ってくれる愉快な奴らやから。
うん、そうですね。まあ、さすが、大河君の友人というか。
うんうんうんうん。
うん。やっぱりちょっと何か変わってる人物たちでしたよ。
そう、みんな愉快やろ。
みんな愉快。愉快愉快。
愉快なやつとだけ仲良くしてるから、俺。
そうですね。うん、もう、まあ、だから、あの、ありがたいですね。僕としては、あの、この年齢で、
うん、
逆にこの新しい人と、ね、その、まあ、知り合うっていうことがまずあんまないから。
そうやんな。
うん。まあ、大河君はね、あの、の友人やから広がりはないけど、
そうそう、
僕からしたら広がりやから。
うん。
うん。だから、あれ、楽しかったですよ。
そうやね。なんか、ひろきも後で連絡来て。
はいはい。
ほんま楽しかったっすわ。マジで。っていう。連絡来て。あいつもだいぶ楽しかったみたいやわ。
あの、最後ちょっと名残惜しそうにされてましたからね。
そうやね。いや、うん、ほんまは、あれ10時過ぎぐらいに解散したやん、夜。
そうですね。
ほんまは俺終電ギリギリまで付き合ってあげたかったんやけど。
ああ、はいはいはい。
ちょっと体調悪くて、俺、その日も。
いや、あの、僕もね、ちょっと、うん、あの、情けない話ですけど、
うん、
もうね、あの、10時ぐらいになってきて、ほんまに眠いんすよ、最近。もう、だいぶなんかもう年齢を感じてるんですけど。
そうやねんな。
もう、徹夜なんかも考えられへんようになってきてるから。だからあの時もね、あの、もう、かなりなんかもう、睡魔と戦ってて。
酒も入ってたしな。
酒も入ってるし。
うん、
で、なんかちょっとまあ、久しぶりにそのお酒も飲んでるから、
うん、
ちょっと頭もなんか、ふらふらして、ガンガンするし、うんうんうんうん、みたいな感じだったから、ちょっとね、
そう、
ね。お付き合いできなくて、もう残念でしたけども。
ね、俺もなんかな、うん、左耳がずっと熱くて。
それは、なんか、日焼けとかなんかそう、あれちゃいますの。外でずっとおったらなんかそういうのありますやん。
いやいや、なんかな、その二日ぐらい前にもそういうことあってんけど。
う
ん、
ああ、そうですか。
なんか調べたらちょっと自律神経の乱れみたいなんらしい。
うん、あ、へえ。
うん。
耳が熱なんのは。
そうそうそう。
あ、そうなんや。
そうやね。だから、それでなんかもうずっと耳がイライラしてて。それがもう耐えられへんかったんやな、俺。
あ、そうやったんすね。
うん。
楽しく喋ってる風に見せて。
そうそう。耳ずっと俺定期的におしぼりで耳冷やしとったからな。
ああ、確かになんかしてたしてた。
そうそう。
あ、そういうことか。
そうやね。だからちょっとな、ひろきには申し訳なかったけど。
うん、ねえ、
うん。
まあちょっとまたね、なんか、まあ、ひろきさんもですし、他のお友達もそうですし、
うんうんうん、
ぜひまたちょっと一緒に、会ってお話ししたいなと思うので、
そうやね。
またよかったら誘ってください。
うんうんうん。
うんうん、
そうなんですよ。友達同士のね、うん、輪がこうやって広がっていくから。
そうっすね。不思議なもんで。
うん。
いや、本当に、 あの、コミコン楽しかったですね。
そうやな。まあなんか今思い返してみたら何したってわけでもないんやけどな。
はい、なんか結構ぼーっとして、なんかね、これを見たみたいなんで、はっきり言えるのは、アイドルのライブを見たっていう、うん。
そうやな。確かに確かに。
そうやねんけど。
そうや。もうじきメジャーデビューするアイドルな。
そうそうそうそう。
なんて、カラフルスクリームやったっけ？
そうそう、カラフルスクリーム。
うん、
あれもね、まあ、皆さんちょっとぜひね、よかったカラフルスクリームさん調べてみていただいて、
おうおう、
こう写真見ていただきたいんですけど、
うん、
まあ、写真とライブはまたちゃうかな。
まあ、
僕はライブ見た時に、大学に言うたと思うんですけど、その、10代やと思ったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、大河くんが、いやいや、もうあれは二十歳超えとるで、って言ってくれて、
うん。
で、嘘やん、思って調べたら、
ほんまに
全員二十歳超えてて。
あ、そう。
もう23から26ぐらいのメンバーやったんですよ。
ああ、なるほど。
うん。いや、俺、こんなになんか、その、もう若い子の、
うん、
その10代か20代かの判別つけへんようになってるんやと思って、ちょっとショックでしたもん。
いや、なんか俺、10代にしては結構しっかりしてんなって思ったから。
うん、ああ、なるほどね。まあ確かにしっかりしてた。
うん。
うん。
だからなんか、10代ではないかなって思って。
なんかアイドルとしてはなんかちょっとどっしりしてましたもんね。
あ、そうそうそうそう。なんか結構場数踏んでるというか。
ね。
うん。慣れてる感めっちゃあったから。
うん。なんかまあメジャーデビューもまあそらなんかあそこまで行ってる方なんやって納得できるようなパフォーマンスされてましたもんね。
そうやね。だからこ、10代とかやったらなんか1、2年とかしかやってない感じやん。
なるほどね。
あれは結構やっとんぞって思ったから。
確かにね。
うん。
なんかもうあのプロレスのレスリングのあのね、ステージみたいなボワンボワン。
妙に弾む床な。
弾むね。うん、床で千枚中あんな7、8人ぐらいですかね、踊って。
そうそう。
ああ。
な、全然ああいうのも、まあ、ちょいちょいな、床を確認しながら踊ってはいたけど、
はい。
まあ、動揺するような素振りもなく。
うん、
だ途中でなんかあの頭の髪飾り取れた子一人おってんけど。
ああ、ほうほうほう。
あれとかもなんかもう特に気にすることなくパッと床の端っこの方にさりげなく置いて。
慣れとるな。
そのままパフォーマンス続けたりとかして。
はあ。まあ、
これは1年2年じゃないな。年季入ったんでと思って。
うん、そんなとこ見てたんすね。
そうやな、うん、いやでもやっぱ生のアイドルは楽しいよな。
まあ確かにね、僕、うん、アイドルのライブ見ることないんですけど、
まあ特にあの
生であ
の距離で見れることはまあないで。
うん、なんかあの素直に、
うん、
あの面白いもんやなと思いました。
うん、なあ、
うん、
なんか元気もらえるし。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、ちょっとね、なんかあの、まあ、会場が広いっていうのもあるし。
うんうん。
で、まあ、その広さに、対してステージがちっちゃいから。
うんうん。
この音が反響して、正直何を歌ってんのかようわからなかったんですけど。
そうね。そこはな、確かに。音とな、
ね。
声がもうだいぶ混ざっても
う
て。
そう、混ざって。
うん。
そう、それはちょっと残念やったんですけど。うん、
でも逆になんかその分パフォーマンスを集中して見れた感じはあった。
確かにね。
うん。
うん、それはある。
うん。
うん、うん。で、なんか結構しっかりとね、まあ、これはレッスンも、うん、いろいろとやって、こう鍛えられとるんやなというパフォーマンスだったから、
うんうんうんうん、
で、見応えあったし。
うん。
うん。
まあやっぱり、ね。だからなんか、
うん、周りのね、まあ、ファンの人たちもいらっしゃいましたけど、
うんうんうん、
なんかサイリウムですか、サイリウム振ったりとか、はいはいはい、なんかあんなんしたって乗っていくのが楽しいんやろうなとか思いながらも、
うんうん、
ちょっと初見にはハードルは高くて、ちょっと参加できず。
いや、あれやってる側絶対気持ちいいと思うで。
ですよね、
うん。
もう振り切ったら楽しいと思うんですよ、
そうそうそう、
ああいうのもね、
うん。いいなと思うもん、あのファン見てて。
ね。
うん、楽しいやろうなって、
まあ。アイドルのライブじゃなくともね、普通のライブやったとしても僕ね、あんまり乗れないんですよ。
あ、そうなんや。
うん、なんかその手上げて、なんかこの左右に振るとか、
うんうんうんうん、
なんかそれぐらいやったらやりますけど、
うん、
でもなんかそれをなんかもう、本人と同じように、なんかもう歌歌って、
はいはいはい、
すごい酔いながらなんかこう、ゆらゆら揺れるほどではないんですよ。うん、
そうなんやな。
うん。大学はそんなことない？
俺は結構できるタイプ。
あ、そうですか。
うん。
そこら辺がなんかな、僕なんかもったいないなと思うんですよ。この手を左右に振るのですら、
はいはいはい、
これ周りと合ってるかなとか。
あまあ、その、でもあれかな、うん、その音楽やってたから、その、はいはい、ライブハウスとかに行き慣れてるというか。
ああ、そうかそうか。
うん。だからそこら辺のハードルは低いかも、見慣れてるから。
ああ、なるほどね。
うん。
確かにな、うん、なんか、僕、まあ、ライブ自体もね、そんなに行ったことないから、
うんうんうん。
なんかこう、ノリがわからないというかね。まあ、その体の動かし方とか。
まあ、でも、勝手にやってたらええんやけどな。まあ。
まあ、なんでしょうけどね。
うん。まあ、アイドルとかは確かになんかあるかもわからんけど、お決まり
は。はいはいはいはい。うんうんうん。
普通のアーティストの場合は別に、めいめい体を揺らして楽しめばいいと思うけど。
ああ、そうなんですね。
だから逆に俺手上げたりとか、みんなと一緒に合わせて手上げたりとかすんのは逆に恥ずいから嫌やね。
あ、そうなんすか。
なんか、一緒にやるみたいなのは。
うん。
ちょっとなんか、ダサいって思ってる俺。
へそ曲がりやな。
そうやな。だアイドルとかの場合は逆に一緒にやる方がいいと思うねんけど。う
ん、なんで
なんかガチアーティスト見に行くときは、なんか一緒に合わせてファンと一体化して、こう煽るっていうのはなんかちょっとダサいと思ってる。
いやいや、その、普通のアーティストもあるやんか、うん、みんなで一体になろうぜ、みたいな感じで盛り上げるんでしょ？いや、
それはダサい。
それはダサいの。
はずい。
アイドルもやん。アイドルも一緒でしょ？
いや、アイドルはやっぱあの一体感がなんか、
うん、
まあ、いい意味でキモいというか。
はいはい。
なんか、一緒になって盛り上げていくぞっていう、なんか、
うん、
アイドルってさ、こう、盛り上げてあげようみたいなのが、いい文化っぽい感じすんね、俺。日本のアイドルって。
なるほどね。
なんか、
お客さんが盛り上げてあげるのを手伝うと。
なんか、育てる感みたいな、あるやん。
はいはいはいはい。
でもなんか、アーティストはもうなんかもう、独り立ちしてる一流の人たちみたいなイメージあって。うんうんうんうん、めっちゃなんか、悪く言ってるように聞こえるかもわからんけど、うん、アイドルのことをな。
ま
あでも、日本って結構そういう風潮あると思うね。
いやいや、そうですよ。多分そうだと思いますよ。うん、まあ、その、地下アイドルなんかどこ発信か分からへんけど、
うんうんうん、
ね、無名なところからファンを集めていって、どんどん、ね、
うんうんうん、
そのメジャーデビューを目指していくんだっていうところで言うと、やっぱその、育ててるみたいなところはあるでしょうね。うん、ファンからしたら。
K-POP とかもう、アーティストっぽいやん、めっちゃ一人立ちしてる。
あれはね。うん、
日本のアイドルとかはなんかみんなで一緒になって、みんなでこう登っていくぞ感がなんかある感じしてて。
ね、うん。まあ、特になんか AKB ぐらいからね。
そうそう、なんかそんな感じあるやん。
うん、なんかそうでしたよね。
うん。
うん。いや、その、うん、いや、それがあっても、
うん、
その、アイドルは一緒にグループ感が楽しめて、うん、普通のアーティストは、それはダサいわ、うん。なんかちょっと違うか分からへんねんけど。
ほんま？なんで？
一緒でしょ？
いやいやいや、違うな。
ちゃうの？
なんか、いや、まあまあ、そもそもまあ、別物として見てるっていう部分がまずあるけど、アイドルとアーティスト。
ああ、なるほどね。
うん。で、楽しみ方の種類が違うというか。
は
い
は
い
は
い、
ああ、そうか、そうか。その根本的に違うんや、うん。
って俺は思ってる。
なるほど、なるほど。
うん、うん。
確かに似たようなことしてるけど。
うん。
うどんとそばぐらい違うと。
まあまあまあ、そうやな。同じ麺類であっても。
うん。
うん。
ああ、なるほどね。
うん。
まあでも、確かにアイドルの、いや、なんかタオル回すとか、アイドルと同じ振り付けを一生懸命ね、
うんうんうん、
サイリウム持って、なんていうんですか、こう、 鏡というか反対の動きでこう踊ったりするとか、
うん、
あれちょっとなんかまあ照れはありますけど、
うんうんうん、
こう振り切ったら最高に気持ちいいのはなんとなく想像できます。
そうやな、なんかアイドルの方はアトラクションみたいな感じ、
うんうんうんうん、うん、
で普通のアーティストはなんかまあ音楽鑑賞みたいな、
はいはいはいはい、なるほどね、
イメージかな。
ああ、それはなんかピンとくるな。
うん、
うんうん、
まあこれをなアイドルが聞いとったらめっちゃムカつくかもしれへんけど
いや私らもアーティストやと。
そうそうそうそう、
うん、まあまあまあちょっとね線引きが難しいからね。
まあな、まああくまでも俺はそういう風な感じではなんか思ってんねんけど、うん、
なるほどね。まああくまで一個人の、
うん、そうです
意見ですから。
そうです、マンワグのタイガの意見、
はい、そうそうそうそう、う
ん、俺はもう逃げも隠れもせえへんマンワグのタイガや俺はな、何話の
これで、ね、これでアイドルの子がね DM 送ってきたら逆にすごいよ
ほんまやな、よう聞いてくれてたな、
うん、よう聞いてくれてますわ、もうむしろありがとうですわ、
ほんまやわ
まあそんなこんな話してるうちにですね、
うん、
もう20分ぐらい経ってるから
やば、
あのそろそろ本題に行こうと思うんですが、
はいはいはいはい、
はい、あの本日ね、漫画を、ちょっと取り上げさせていただくというところで、
うん、
はい、神田極楽町職人話、
うん、
という漫画ですね。
はいはいはい。
これ、ピンモモさんがおすすめしてくださって、
うん、
奥なめ丼さんが購入してくださった。
そう
というので。
はい。
ありがとうございます。もう早速、あれですか、この本の紹介、進めてよろしいですか、
うんうん、はい、大丈夫です。もうタッキーにお任せします。
かしこまりました。
はい、
まず、まあ、どんなお話かというと、
うん、
話というかね、うん、まあ、ちょっとこのあらすじじゃないんですけど、まあ、ネットで紹介された文章そのまま読みますけども、
うん、
まあ、圧巻の描写で蘇る江戸職人の技と意地、
うん、
金なんざどうだっていい。心意気の話さ、わかるだろう。ただひたすらにひたむきに、桶職人、刀鍛冶、紺屋、畳座師、左官、伝統の手仕事を圧倒的ディティールと珠玉のドラマと共に描く歴史的傑作という漫画でございます。
うんうんうん、
なんのこっちゃわからへんね、多分ね、これ。
まあ確かにな。まあ、
まあ、
簡単に言うと、はい、まあ、オムニバス形式なのな、うん、これ。
そうですね。まあ
一話読み切りの話がバーッと載ってんねんけど、うん、全部が江戸時代の職人さんたちの話、
う
ん、
はいはい、そうです、
うん、が載ってる。まあちょっと人情話的な感じでな、
うん、そうですね、うんうん、でまあ、 それぞれその職人ですから、まあ、桶職人は桶職人の、まあ、心意気があって、刀鍛冶には刀鍛冶の心意気があってというところの、うんうん、まあ、それを実際、まあ、漫画の中で楽しむというものですね。
うんうんうん、
で、一応作者の方もご紹介しますと、
うん、
坂上明人先生。
ほう。
もうこの方あれですよ、僕らよりももう10年ぐらい若い。
え、そうなんや。
そう、94年生まれって書いてるから、ちょうど僕の10歳下。
そんな。
もうそんな若い方がね、
がこんな、なんか、絵もめちゃくちゃ上手やしさ。
いや、そうなんですよ。これちょっと後でまたね、うん、ちょっとお話したいですけど、絵、うん、がすごいんですよ、このね、漫画。
うんうん。
ああ、そう。
いや、表現力もめっちゃすごいし。
うん。だからこんな若い方がこんな、その絵をね、描けるっていうのは、うん、僕も本当にびっくりしましたね。
それがもうプロフェッショナルやな。
いやもう逆にで、ね、そのまんまね、うん、ほんまに、
ほんまにそうやな、うん、
でも実際なんかまあ、ちょっとそのネットでこの方調べてると、
うん、
なんかどうやらこの漫画を描くにあたって、
うん、
なんかそのもう画力に振り切った作品を一本描いてみてっていうのを編集から言われたらしいんですよ。
ああ、じゃあもともと絵がめちゃくちゃうまかったんやな、多分。
なんでしょうね。
うん、
その画力、絵にすごいもう魅力があるっていう風な 判断だったんでしょうね。で、その坂上先生もその絵に振り切ったらその細かいお話のこととか、
うん、
できませんぞと、
うんうん、
もうほんまに絵でいくよって、もうそれでもいいから、
うん、
描いてくれっていうので描いたのがこの神田極楽鳥らしいんですよ。
あ、そうなんや。
うん、
うーん、
まあ、だから余計ねその絵の部分っていうのはすごい、
なるほどな、
僕らに伝わってくるものがあるっていう作品なんですけど、
うんうんうん、
まあ、この作品で、去年かな、第28回手塚治虫文化賞、うん、新星賞が受賞されて、それ以外でも、その、この漫画がすごい、2024で3位、うん、この漫画を読め2024で第1位、
うん、
出版社、コミック担当者が選んだおすすめコミック第1位と、もういろんなところで賞を取っていると。
すごいね。
いう作品でございます。
なるほど。
はい。これまあ、ほんま短編集なので、サクッと読めるんですけど、
うんうんうん、
この先ほどから言ってる、その、絵力というか、うん、もう、本当に細かい、この、書き込みも含めて、なんかその、圧倒されるこの絵から伝わってくる、この江戸の職人たちの心意気みたいなものが、なんかすごく心地いい漫画だなという感じがしましたね。
うんうんうんうん。
うん。
しかもまあ、こういうのそもそも作り方なんて知らんもんばっかりやし。
だ、確かにね。
具体的にな。
うん。
まあまあ、オケ、第1話オケやったやんな、これ。
オケですね。
オケとかまあ言うたら今使ってないもんとかもあるわけやしな。
まあそうですよ。で、まあお風呂屋さん行ってもね、もうなんちゅうさ、プラスチックの、
うんうんうん、
オケとかになってるでしょ？
うんうん。
うん、だからこの木製のオケっていうものがね、
うん、
まあこの時代ならではですけど、なんか海苔代わりに使ったのはあれ多分お米ですよね。
そうやんな。ほくほく。ね。
ほくほく。そんな、そういう描写があるあったんですけどね。
そうそう。
そうそうそう。ね、米を海苔代わりに。
うんうんうんうん。
うん。もち米なのかな、あれは。
なんかな、どうなんやろ。
うん。ね、
粘り気のある米を使って、うん、
そうですよね、
うん、
なんかもうそのまあほんまなんだと思うんですけど、
うん、
そんなまあ米なのかもち米なのかごめんなさいちょっとはっきり分かんないけど、
うん、
それで木と木をひっつけたら、
うん、
どんぐらいひっつくんかも分からないですもん僕。
まあそうなんよな。
どれぐらい頑丈なものなのか、
うん、
うん、もうなんかひっついたとしても、
うん、
まだなんかこう水とかでこうさらしたら米がふやけてすぐ取れるんちゃうかなみたいな、うん、
まあ確かに
そんなイメージですけどね。
まあでも米もあれやもんな、乾いたらパリパリになるもんな。
まあ確かにね。
うん、だからあれぐらいの頑丈さにはまあなるわけやんな、カチッと。
確かにな。たまにね、僕その部屋でね、
うん、
いつかわからへんけど、食べこぼした米が床に落ちとって。
はいはい。
そうそう。まあまあ、そう、それ踏んで痛い時があるんですよ。
あるある。こんなに硬なるか
と。こんな硬いと。
うん。
ねえ。
二三粒まとまってたら巻き菱みたいになるからな。
そうそうそうそう。
うん。痛ーってこうやって。
それあるんすね。
うんうんうん。
あるんや。俺僕だけや思ってました。あんな。
この家でもご飯粒の2、3粒落ちてるやろ。
そうそう。ご飯粒落としてるの俺ぐらいかなと思ってたけど。
どこの家でもあるんや、これ。あるやろ。
そうなんや。ちょっと逆に嬉しいっすわ。
うん。あるよ、あるある。
ああ、そうですか。う
ん。パリパリなってるよ。うん、
パリパリなってる。
まあ、袖とかな。袖の裏についてたりとかな。
ああ、そうそうそうそう。もうなんかもう気づいたらおるからね。
そうそう。なんか出かけた時に、あれ米ついてる。あれって。
そうそうそう。
いつからついててんやろはずとか。
結構パリパリになってるから。
そうそう。
ね。
うん。
わかるわ。米はほんまに油断大敵。常にどっかでつこうとしてるから、こっちに。
そうやな。隙を伺ってるよな、あいつら。
隙を伺ってついてくるから。
うん。
米は。まあ確かにそう言われるとまあそうか、パキパキやから、まあ頑丈さはあるんかな、
うん、
なんかその、 刀鍛冶も描かれてましたけど、うんうん、なんか刀鍛冶ってよく描かれてるっちゃ描かれるじゃないですか。
そうやな。うんうんうん、
ね、あのまあ最近で言うとまあちょっと職人なのか我々わからないですけど、その鬼滅の刃とかでも刀鍛冶は出てくるし、
うんうんうんうん、
うん、ね、いろんなまあルロケンとかでも、うん、な刀鍛冶のあれいましたよね。その酒場刀を打った、
うんうん、荒井シャックな。
うん、あ、そうそう、シャックとか、うん、なんかいろいろ出やすい感じはあるんですよね。
うんうんうん、なんとなく見覚えあるもんな、うん、刀作る工程って。
そうですね。で、うん、なんかその、それに対する心構えみたいなものも、
うんうんうんうん、
なんかなんとなくいろいろ共通であるから、
うん、
なんかまあ、まあこの漫画で描かれてる職人も、
うん、
すごくこう、いい、この心意気を持ってる方だったんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ桶職人とか、
うん、
まあ、この後のその紺屋、紺屋っていうのはその、これ最初紺屋自体が何かあんまよくわからなかったですもん。
確かに、この職業名だけではあんまり分かれへんな。
ね。
うん、
まあ、江戸時代のその染め物屋のことを指すらしいんですけど、
うんうんうん、
ね、藍染めの、
いや、めちゃくちゃ大変そうちゃう、この染め物屋さん。
いや、そうでしょ。
うん。
ね、漫画の中でも。
細かいわ、ほんまに。
あ、いや、僕、藍染めしたことあります？
まあ、基本的にはやってるかな。
小中ぐらいでなんか体験とかあったり、たまにやりません？
いや、一回もしたことない。
え、ない？
ない。
ないか。
一回もない。一回もない、俺は。
僕ね、多分中学校の時にね、なんか藍染めの体験したんですよ。なんか真っ白の布をもらって、
うん、
で、なんかそう好きに輪ゴムぐるぐるぐるぐるこの巻いて、
うん。
で、その、まあ、液の中にこうつけてっていうのをこう繰り返したら、
うん、
なんかその輪ゴムになって、ギュッと縛ってるところには、その、インクがつかんくて。
はいはい、絞り染めみたいなやつやな。
あ、そんなんかな。
うんうんうんうん。
ああいうのやったらやったことあるんですけど。
俺も経験あるかも。あれやった。
あるでしょ。なんかそれぐらいってあるでしょ。
うんうんうん。
で、なんかこの漫画で描かれてる染め物が、
うん。
なんかどういう仕組みか全然わからなくて。
うんうん。
なんかめっちゃ細かくなんか塗ってましたよね、その模様になるように。なんか
いや、そうやね、なんか下絵みたいなのをまず描かなあかんわけやろ、これ。
そうそうそうそうそうそう。
で、まずその部分だけ染めてっていう工程を何回も繰り返すんかな、これって。
ですかね。
うん、これどうやって鮮やかな色つけてんねやろな。なんか、版画みたいに木に一回彫ってるよな、
うん。あ、彫ってましたね。
うんうん。で、そこの上に色をのして、で、それを生地に押し付けていくんかな、
うん。なんでしょう。なんか重ねていってるんですかね、色を。じゃあ。
え、こんな、成功に重ねていける？
そうなんですよ。
ミリのズレも許されへんくない、これ。
なんかね、いや、うん、わかんない。そう、ズレへん方法があるのかもしれないですけど、これ、そんな成功なことを、江戸時代からやってるっていうのがすごいなと思って。
いやーなあ。まあ、逆に言うと、その、今は機械とかで制御できるから。
はいはい。
そういうのはまあできんやろうけど、手作業でやってた時代があったんやっていうのが信じられへんくて。
いや、そうっすよね。
うん。
うん。まあでも、その実際、まあその、ほんまの江戸時代のはわかんないですけど、
うん。
その、時代劇物とかを見たら、その、うん、ね、その、なんかいろんな、まあ、町人の着てる着物とかも、まあ、まあ、ちょっとめすぼらしいものですけども、それでも、
うん、
なんか柄が入ってるとか、なんかありますし、それこそ、ね、お上の、すごい立派な、召し物とかやったら、すごい豪華な飾りがついてるじゃないですか。あれとか、だから、どうやって当時作ってたんやろうって、
普通に思います。想像つけへんよな。
ね。
うん。
何をどうしてあれになってるのかがわかんないですもん。
いや、そうやねんな。ほんまに。どういう仕組みなんていうのが、
うん。
理解できへんのよな。
ね。
うん。
まだなんか鉄系のものの方が想像しやすいっすわ。
う あ、
こう布より、
はいはいはい、でも、うん、なんかこの今になって思うと、これってどうやって作ってんねやろみたいなもんって、
はいはい、
多分なんかいろいろあると思うねんけど、
現代でもね、
そうそう、でも俺鉄系のもんも、
うん、
まあ今はなんかこのいろんな技術があるから、
うん、
ある程度のもん作れんねやろなっていうのはまあ想像できるというか、
はいはいはい、
やけどなんか昔手作業をやった時代ってどうしてたんやろうっていうのが、俺あの、
うんうんうん、
楽器で、
はい、
例えば、金管楽器、
ああはいはい、金管ね、
トランペットとか、
うんうん、
チューバとか、
鉄系の、
そうそう、あれってめっちゃグニャグニャしてるやん。
確かにね。
俺あれってどうやって作ってんねやろうと思って。
確かにね。
作ってるって作ってたんやろうっていう。
お
お。なんか二度と同じもん作られへん気すんね。あんなにグニャグニャしてたら。
確かにな、あれどうやって作ってるんでしょうね、うん、まあなんか僕のイメージではやっぱり鉄のものって、
うん、
基本的にはなんか型があって、
うんうんうん、
もうドロドロに溶けた鉄がまあ要はその型になら、うん、流れてその形になるっていう、うん、なんかそういうイメージなんですよ。
でも楽器って中穴開いてるやん。
そうっすね。
だからそれが可能なんかなと思って。
ああ、だからもう、こんな、ペラペラの、いや、確かに、まあ、だから、一回であの筒にはなってないんちゃいます？
だパーツパーツで作って、型に流し込んだやつを後で接合していってんのかな、
うん、とかちゃうんかなと思うんですけどね。
まあ、じゃないと、一本の筒を曲げていく、なんか、飴細工みたいにしてるわけではないんか。
それは厳しいでしょ。
そうか、それこそ、それ、二度と同じもんできへん。
二度と同じのできへんと思うわ。
ああ、そうか、そうか。
うん。
そうか、接合をやっぱしてんのか。
いや、鉄系はなんかやっぱ接合ありきちゃうかなと思うんですよね。
ああ。
うん。
まあ、そうか。
実際、ね、この、まあ、神田小倉町でも、その、刀鍛冶が、なんかやっぱりこの鉄を何回も何回も溶かしは叩いて、溶かしは叩いて、なんかをこう混ぜて、みたいな、やってるじゃないですか。
うんうんうん、
だからなんかやっぱこう溶かしながら何かをこう、付け加えていったり、まあ、叩くことで取り除いたりとか、なんか多分あるんやと思うんですよ、鉄系は。
まあなあ。
まあ、それで言うと、その僕はその鉄を熱して、そのカンカンカンってこう叩くことで、何かがこの、こう分離していく、その、なんか鋼となんかでこの、なっていくんだみたいな、純度の問題みたいなのが、なんか書いてましたけど、あの絵の理屈がよくわからない僕は。
なんか不純物が、なくなっていってっていうな。
うん、その、熱して、いや、まあ、なんか確かにコンコンってやったらなんか、こう、黒い、なんか、柄みたいなのがこう、出ていくイメージですけど、剥がれていくイメージあるけど。
うん。うん、だってなんか、叩きまくってカスを絞り出すって書いてあるんだよ。どういう仕組みこれって。
そう、鉄やから、勝手にうん、なんかイメージが、絞るっていうの、このワードが合わないんですね。
そうや
ん
な。
なんかね。
うん。そう
や
ね。これの、なんか、この理論にたどり着くまで、どれだけの時代がかかったんやろうっていうのもな。
いや、そうですよね。
うん。
その、鉄をまず、まあ、熱するはなんとなく、なんか行きそうやと思うんですよ。ね、なんかもう、人間って興味があるから絶対炎とかにこう鉄入れたらどうなるんやろとかはすぐ必要だと思うさ、
うんうん。
で、その、ドロドロに溶けたものを、叩くと、
うん、
その、不純物がなくなっていくって、そう、パッと見じゃわかんないでしょ。
そうやな。
きっとね。
確かにな。
何で気づいて、ああなったんでしょうね。
なあ、ほんまにやってる間に、叩けば叩くほど、切れ味鋭なるぞ、みたいな。
なんかそうなったんやから、そのなんか叩けば叩くほどめっちゃ固なっていくこいつみたいなとか、うんうんうん、なんかあったんでしょうね。
うん、そこの試行錯誤の過程がすごいよな。
だそれで言うとあれなんかなんか一時もう何年か前ですけど、
うん、
YouTuber がこぞってね、
うん、
アルミホイルをぐるぐる巻きにボールみたいなのにして、
うん、
で、ハンマーでコツコツコツコツそのボールを叩くと、
ほう、
どんどんアルミホイルが圧縮されて、
ほう、
めっちゃ綺麗な、銀の玉になるっていうのを、みんながこぞって作ってた時があるんですよ。
いやもうその動画一本でええわ、世の中に。全員がやるもんじゃない。世界で一本だけの動画でいい、それは。
世の中のいろんな人がそれをやってましたから。
そう。
で、それ、しかもその綺麗にできた玉が、
うん、
そのなんかヤフオクとか、うん、フリマアプリで売られてましたからね。
いやいや、それって自分でやるからいいんじゃないの？勝ってどうするん？
いや、わからへん。
そんなもんパチンコ玉でええやん。
いや、そうそうそうそう。綺麗だね。綺麗な銀の玉欲しいんやったら。
うん。
そうそうそう。
なんでいるねん、それが。
なんかでもやっぱ人間って、なんかそういう、これをギュッギュッと集めて叩いてったらこうなるんや、みたいなとか、なんか本能的にあるんかもしれへんなって今ちょっと思いました、話。
まあまあ、本能というか、まあまあ、好奇心っていう意味ではそうかもな、本能的に、こうやったらどうなんねやろうっていう。
そうですね。
まあそこが人間の素晴らしいとこよな。
まあ、確かにね。
好奇心で何でもやってみるっていう。
ほんまにね。
うん。
僕はまあ、さっきね、大河君が言った、
うん。
その実際これってどうやって作ってんのっていうので、
うん。
僕もちょっと一個気になってるのがあって。
うん。
今ちょうどね、ちょっと前にまあ、残念なニュースですけど、道路の陥没事故あったじゃないですか。
あ、
トラックが落ちて。
落ちてもうたやつな。
そうそうそうそうそう。で、ちょっと陥没事故はね、なんかそのトラックの運転手さんは、ちょっとご遺体で発見されたということなんですけども、
うんうん
うんうん、東日本大震災の時に、
うん、
まあ、東北自動車道が、まあ、こう、崩れたんですよ。亀裂走って。
うんうん、
で、それを、その、ネクスコ東日本が、
うん、
なんか、その、地震発生崩れてから、6日間で復旧させて、
はいはいはいはい。
で、めっちゃ海外で話題になったん覚えてます？
なんかあったな、そんなん。
うん。なんか、あれとかを、まあ、ちょっと、その、実際にどうやって作ってるんっていうので、まあ考えたときに、まず道路っていうものがどうやって作られてるのかよう考えたら分からへんし。で、あれだけのなんかもうぐっちゃぐちゃになってた道路を、
うん、
その6日間で直すっていうことができる日本って結構すげえなと思って。
うんうんうんうん。
うん。まあある意味だからそこも職人の、力なんだろうなっていうのはちょっと思ったんですよ、このお話聞いて。
まあ、真っ平らにしていくわけやもんな。あれってそうそうそう、セメント、あれ素材なんなんやろ、あれ。
いや、なんでしょう、コンクリート、
コンクリートなんかな、あれなんなんやろな、
なんでしょうね、
そもそも。
いや、なんかね、なんか結構なんか何層にもなんかなってるみたいなんですよ、道路って。
ああ、そうなんや。
うん。で、下が要はまあ土で、
うんうんうん、
で、その上になんかコンクリかなんかいろんな種類のものを重ね合わせて重ね合わせて、
うん、
なんかこの道路を作ってるみたいなんですけど、
うーん、
だからその前の陥没事故のやつは、中の土が、要は、
流れ
なくなっていってたんでしょうね。うん。
だから上の、その側の部分だけになってしまってたのを、こう気づけなかったというか。
ということなんでしょうけど、
うんうんうん。
いや、なんか、道路の仕組みがいまいちよくわからんなと思うんですよ。
ああ。
なんか、流れていくって何みたいな。
土が。あ、土が、
うん、あ、中の、
あれでもなんか、その、地下水脈みたいな。
はいはいはい。
のがどっかにぽっかりあってとかじゃない？
ああ、なるほどね。
あと、 あれか、下水管か。
あー、そっかそっか、そうだ。
下水管が老朽化して、うんうん、そこに土が流れ込んで、ちょっとずつ土が減っていってたみたいなんじゃなかった、
ね、そうか。だからその、うん、人間が、その土部分にさらになんかトンネル、下水管の要はトンネルを掘ってて、
うんうんうんうん、
空洞があって、うん、で、そこが要は崩れてしまったんですね。
うん。まあ、っていうのもあるし、普通に天然の水脈みたいなのが通っててとかもあったんちゃうかな。うんうんうん、
ああ。
そこに土が流れていってもうて、みたいな。
はあ。いや、ちょっといまいち道路の仕組みもようわからんな。
まあなあ。
まあ、言うたらだから、まあ、もうほんまに、その水脈があるのかとか、まあ、そのある程度は調査するんでしょうけど、
うん。
わからん。もうはっきりとは分からん状態で上に被せてるだけですよね、言うたら。
そうやな。まあ一応いろいろなんか調査はしてるんやろうけどな。
うん。そう考えたら怖いな。
まあまあまあ。だから今めっちゃやってるよな。道路の工事というか。
うん、そうっすね。
下水管、老朽化した下水管の工事みたいな。
いやー、でもそれはそれまた大変ですよ。
うん。
ねえ。
大変やと思う、あれは。
うん、どんだけその日本中に張り巡らされてるのかっていうところがありますからね。
うん。
まあ、要はそうか、地下鉄とかもそうかあるわけですもんね。
そうやな。
うん。
地下掘りまくってるよな、日本
は。いや、そう考えたらその、掘ってる時点で意味がわからへんというか、
うんうんうん。
どうやって掘ってんの？
あれ、最初にやろうって言ったやつすごいよな。
いや、ほんまにね。
うん。電車地下に通そうぜって。
いや、そうですよ。ゴールデンウィークの時に、
うん、
僕あれ、忘れた。
え？
どこだ？高野山だ。高野山に行ったんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、大阪からね、南の方に下っていくんですけど、
うん。
途中ですごいこの山の中をこうトンネルをこうどんどん通っていくわけですよ。
うんうんうん。
で、しかもね、なんか、その、山のを通っていく電車の線路も、うん、なんかえらい急なその、もうちょっとずれたらもうなんか電車全部落ちるんちゃうかっていうような、
あ、はいはいはい、
すごい急な山の、ところに線路が通ってるんですよね。
うんうんうん。
でもなんかちょっとアトラクションチックで面白いのは面白いんですけど、
うん、
ここを通したっていう、そのあれだけの電車を通れるようにしたって、
うんうん、
とんでもない職人技だと思うんですよ。
うんうんうんうん。規模でかいもんは全部意味わからんよな。
まあ意味わかんないですけど。
まあまあお城とかもそうやけど。
まあまあ確かにね。
うん。いや、これ昔の人どうやってやったんみたいな。考えられへんな、ああいうの。
確かにね。
うん。
一個一個のね、石垣もね、どうやって積んだんだっていうのがわからへんし、
うん。うん。でも逆に俺なんか、規模めっちゃちっちゃいもんで言うと。
はいはい。
鉛筆ってどうやって作ってんのかなっていうの
が。ああ、確かに。
あれって。
確かに。
木の中に、まあ、円が詰まってるわけやんか。
そうそう。詰まってる、詰まってる。
ビッタビタにな。
円ってなんなん？あれが円なの。
あれ、円。
ピッツじゃないの。
円という。
ピッツじゃない、あれ。
鉱物がな。
鉱物、あ、円ね。あ、なるほど。
うん。そうそう。が詰まってるわけやんか。あれって円。
確かに。
円っていう鉱物なんかな、あれ。何なんかよくわかんないけど。
いや、鉱物なんかな。え、あれは、その。
黒鉛やな。黒鉛。
黒鉛か。
うん。
うん。
黒鉛が詰められてるやん。あれって、別に、だって、あれ、溶かして入れてたら木燃えてまうわけやん。
はいはいはい、確かにね。
だから、あんな木とさ、めちゃくちゃピタピタに。
うん。
詰められてるやん、黒煙が。
確かにね。 なんかこの中の黒いところだけがスルーって出てくることはないですもんね。
そうそうそう、振ってたら出てくるとかないやん。
おう、ないですもんね。
俺だからあれの作り方あんま意味わからんくて。
確かにな、あれどうやって作ってんねや、
う
ん、
そうやね。あれ鉛筆をの木を後で貼り合わせてんのかな、周りに。
いや、どうなんでしょう。それでもえらいビチビチですよ。
そうやな、すべてがピチピチやな。
すべてがピチピチよ。
なんか切れ目みたいなのなくない、
う
ん、
ないないない。
そうやんな。
うん、だからやっぱり溶かしてなのか、
うん、
なんかその粉末なのかわかんないですけど。
あ、粉末、はあ、はあ、
いやー、まあ粉末やったらちょっとあれですけど、うん、
なんかやっぱ圧力をかけてギュッと固めてるみたいな。
あ、そうそうそう、多分なんかそんなせんと無理なんちゃいますかね。
ああ、なるほどな。
うん、
そうかそうか。いや、ちなみに、
はい、
鉛筆ってまあ英語でペンシルっていうやんか。
はいはいはい。
で、これの語源って、
うん、
ラテン語らしいねんけど。
へえ。
ラテン語でこの尾っぽ、尻尾とかの尾っていう、
はいはいはい、
を意味する、
うん、
ペニスっていう言葉があって。
ちょっと待って。ちょっと待って。
で、そのペニス、
赤野ちゃんのそのワードは。
そのペニスに、さらに、
はっきり言って。一応、ちょっともう一回確認させて。
うん。
もう一回確認させて。今、うん、その、大河君が発してる言葉は、
うん、
日本人が思ってるあれではなくて、
うんうんうん、
そのラテン語で、何の意味でしたっけ？
おっぽな？
尻尾のこと。あ、おっぽ、尻尾。尻尾っていう意味の、
がペニスって、
たまたま、うんうんうん、言い方が一緒っていうだけですね。
そうそうそう。
で、あ、そうですね。うん、
で、そのペニスにさらに、縮小時っていう、
ほうほうほう、
小さいっていう意味合いの言葉を、つけて、
うん、
ペニキッスルっていう言葉が出来上がってん。
へえ？
で、それが、変わってペニスっていう言葉、あ、ペニスじゃ、ペンシルっていう言葉になっていったらしい。
ペニス戻って戻ってるから。
うん、ペンシルっていう言葉になっていったらしい。
ペニス言いたくて知らない感じになったやん。
でもこのペニスっていうのも結局は、このおっぽっぽいから、
うん。
それが英語になった時に、
うん。
チンポコになったらしいねんけど。
いやいや、チンポコは完全に日本や。
チンポコというか、陰形な。具体的にちゃんと言うと陰形のことな。ペニスは
全部、ちゃんと日本語でちゃんと、チンコを指して今言うてますよ。
う
ん、
そうそう。
ダメダメ。
いや、チンコのことを言うてんねんで。
いや、言うてるけど、言わんといて。うん、あかんあかんあかん、バンされる可能性あるから。
え、なんで、いやいや、なんで、供給にチンコにそんな神経質な。いつも言いまくってんのに。
確かにね。確かにね。
バンなんてされるわけないやん。こんだけ言ってて。
確かに。まあもう、
急に、
これはもう、ポッドキャストの、
神経質になったタッキー。
ポッドキャストの強みやからね、これ。YouTube やったら絶対バンされるけどね。
YouTube もチンコあかんの？
YouTube あかんのちゃうかな。
あ、そうなんや。
多分そういうワード言ってたら多分ダメやと思いますよ。
でもこれ昔の音源とか俺 YouTube に上げてるけど、
うん、
100% チンコって言ってるはずやで。どっかで。
もうそこまではいかんかったんかな。僕ら程度では届かんかったんかな。
なるほど。まだバレてないだけ。
バレてない。
あ、そう。
そうか。多分ね。うん。うん、あ、そう、でも、すごい、その語源すごいですね。
そうやね。もともとは、そのラテン語のおっぽを小さく、はい、さらに小さくして、ペニキッスルっていう言葉ができて、
うん、
で、そのペニキッスルに、
ペニキッスルもなんかちょっと気になんねんな、言葉として。
なんかペニキッスみたいな感じ、
う
ん
う
ん。
そうそう。ペニスにキスしてるみたいな感じなのかな。
だから画筆とかいう意味がそこにできたらしいね。ペニキッスルっていう言葉に。
画筆
なんか、が、画筆とかのがあるやん。
はいはい。
あれに筆って書いて画筆。
ほう。
っていう意味がペニキッスルにそういう意味が付けられたらしいねんな。
ほう、画筆がちょっといまいちピンとこへんな。
そうやねんな、うん、そうやねん、そうやね、
あんま聞かないですもんね。
おっぽをさらに小さくしたっていうので画筆っていう意味になったと。
ほう、
うん、
まあ筆っていうとね、まあ確かに尻尾よりはなんかちっちゃいこの、うん、なんていう筆のこの毛のまとまりというか、うん、なんかまあそれはイメージが湧きますけどね。
でもなんかペニスをより小さくしたものってっていうな、なんか今の俺らの知ってる意味で言うとめっちゃ嫌な意味みたいよね。
めっちゃ嫌ですよね。
なあ、鉛筆というのはペニスをより小さくしたものの意味がありますみたいな。
でも形全然ちゃうから。
うん。
うん。
ただのな、棒状なだけというか。
うん。いや、逆にだからその同じ言葉でそのね、アメリカかどっかなの、その実際にチンコの、うん、意味合いになった方が、なんかちょっと良くない気がするな。
うんうんうん。そうやな、形が。
うん。
だから比喩的に意味が派生していったらしいね。
はいはいはい、はい。
もともとはおっぽっていう意味やったのに。
うん。まあ確かにね、その尻尾が生えるのと反対側で、まあある種尻尾みたいに生えてるから。
まあまあ、確かに。まあ連想はしやすいよな。
連想はしやすいね。
うんうん。
うん。
だから意外に語源ってアホらしいなとも思ったわ。
いや、そう、いや、きっとそうですよ。
うん。
絶対その、なんかその、その、おっぽのことをペニスを言うてたのが、まあ、うん、ほんまにバカな、当時のバカな人間が、
うん、
その、ま、前も、あの、ペニスや、前もペニスや、みたいな。
俺、前にもペニスあんでるとかって。あ、ほんまやーって言って。
そういうとこが爆発的になんか広がってったでしょ
うね。そうやな。いや、そうやろな。ほんまやー。
やっとしたら、マジでバカやな、うん。ほんまに。
で、それがもう今は、な、それがメインの意味みたいな感じ。
メインの意味になってね。むしろ、なんかあの、ちょっと、なんか専門用語じゃないけど、
うんうんうん、
その、どっちかというと、医学的というか、まあ、なんかあれちゃいますの、だ正しい名称みたいな、になってるでしょ。
確かに確かに。
うん。
陰茎っていう意味やわな。
そうそうですね。そう、日本語で言うとね。
うん。
うん。だからまあ、そう、不思議なもんですね。そう考えると。
うん、うん、うん。
うん。
まあ、そういう、ま
あ、あと、
うん、
うん。まあ、職人のね。
うん。
最後も職人なんかどうかすら分からへんけど。
うん。
はい、というところで、はい、まあまあ、ちょうどいいお時間になってきましたから、
はい、
神田極楽町職人話、
はいはい、
はい、ぜひちょっと江戸のですね、職人の方々、まあ、しかもちょっと面白いのが言ってなかったですけど、うん、登場人物のその、うん、職人の方々がこの漫画では女性が多いんですよね。
そうやねんな。
ね、これもちょっと特徴的な作品やなと思いましたんで。
お化粧職人とか、刀鍛冶とかな、左官屋さんとか。
ね、女性なんですよ。
うんうんうん、
棟梁というか、そういうね、方々が、女性で描かれてるっていうのも、うん、まあ、特徴的な面白いところですから、
うんうん、
よかったら、皆さんぜひ、まあ、一巻、今のところまだ一巻だけですよね。
そうやな。
うん、
一応1ってついてるから連載中なんかな、これまだ。
なんか多分ね、まだ今書いてらっしゃるみたいなんですよ。
あ、そうなんや。
うん。だからまあ2巻がいずれ出るのも楽しみにしつつ、うんうん、よかったら皆様1巻ぜひ購入して読んでみてもらえたらと思います。
はい。
はい。ピンモモさん、奥なめどんさん、ね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というところで、まあ、ちょうど約1時間ぐらい出したけども。
はい、出したけれども。
出したけども。
うん、
まあ、告知とか行きますか？なんかあります？告知。
告知？
告知ないもん。
告知、なんかあるかな？まあ、俺の動画のアップが遅れてますっていう、告知というか謝罪という。
謝罪ね。まあ、
別に謝罪でもないねんけど。
いや、まあ、そうそうそう。別にね、うん、いつでも、まあ多分、ママ軍の聞いてるリスナーの皆さんは優しく待ってくださいますよ。
うん。うん、まあ、多分、待ってすらないしな。
待ってすらない。
うん。
いや、確かにね。僕の7周年の罰ゲームの動画、ね、レンタカーのやつアップしましたけど、
うん、
めちゃめちゃ再生数悪いからね。
誰も待ってない。
誰も待ってない。
確かにな。
うん。
待ってたら見るもんな。
待ってたら見るからね。
うん、そうそう。
まあまあ、まあ逆に待ってられたらちょっとしょうもない内、もう申し訳ないぐらいしょうもない内容やから、待ってなくていいんですけど。
うん。タッチ、うん、TikTok はいや。
あ、え、あ、申し訳ございません。
なんか、前、コミコンで会った時に、なんか、今日か明日あげるみたいに言ってたような、
はい、そうそうそうそう。いや、もうだって今日か明日あげる言うて、
うん。
あの、その今日が、もうまさにそのひろきさんたちと飲んで帰った日やから、
うんうん。
もう無理ですよ。あんなお酒入って頭ガンガンで、もう睡魔に襲われそうな。
あの翌日は、たっき休みやった
ん？翌日は、休み。いけるやんけと。いけるやんけってことでしょ？いけるやんってこと。いやもういけなかったですよ。
うん、あ、そう。
むしろ。
うん。
ま
あ、別にあれも、あの、強制力ないからな。はっきり言ってな。
まあね。僕もなんでやってるんかがよくわかんなくなってきて。
そうそう。別に、まあ、一応な、あの、痩せるまで、って言うてるけど。
そうそうそう。
まあ、痩せへんから俺もいつ辞めてもええねんけどなぁと思ってんけどな。
あれもう気づいたらね、2年目ぐらいです。うん、2年ぐらいですよ。
もう丸1年以上。
丸1年
ちょいやってるか。
もうやってます、やってます。
そうかそうか。
うん。
だって、おととしの年末？じゃあ年明けやったんかな、あれ。
そうそう、去年の1月から？
うん。
おととしか。去年かな？
去年の1月か。
うん。だからまあ1ヶ月、あ、じゃあ1年半ぐらい。まもなく1年半。
ああ、そうか。で、うん、結局、体重はどうなったんやったっけ？
プラス5キロ。
プラス5キロプラス5キロ
プラス5キロになってるんですよ。
え、今何キロなんだっけ？
と今85やから。
あの時80ぐらいまで行っとったっけ？
今、そう、あの時 80.3 とかそれぐらいだったと思います。
ああ、そう。
うん。
90を目指す TikTok にしたら
逆に、
うん。
いや、それやったらなんかすぐ達成しそうやな。
ああ、そうか。じゃあ100にしよう。
ちょっと頑張ったら。
100
にしよう。いやいや、100行きたないわ。
なあ、100は才能って言うで、100超えるの。
そう言いますよね。100はなかなか行けないって言いますもんね。
うん。
うん。いや、多分ね、僕は、この、ほんまに、前も言ったかもしれないですけど、85まで行くって、
うん。
多分、ほんまに前一回断食したせいやと思ってるんですよ。
いやいや、どんだけ前やと思ってる
の？いや、でも、ほんまに、今までね、その、80超えても、その、2、3ぐらいとか、
うん。
で、それで結構太って、なんですよ。だから、その、80ぐらいが、
うん、
なんかその別に何もせんでもそれも維持になってたんですよ。
うんうんうんうん、
で、その前に、なんか一回ガーンと痩せて、うん、その80キロになる前にガーンと痩せてた時があって、
うん、
で、そっから太って80いってるから、その前の時は、どんだけ食べても75いったらやばいぐらいやったんですよ。
あ、
だからその断食とかなんか、極端にバーンって痩せた後に、
うん、
元々の体重からプラス5キロぐらいになるっていう変化をずーっと続けてきてて。
で、あれがちょっときっかけを与えてしまったような、体に。
そうそう。だからリバウンド的なことが起こってて、
うんうんうん、
だその、痩せた後、それを維持せずに太ったら、
うん、
元々の体重よりプラス5キロになるっていう。
だ、上限が上がってもうてんや。
上限が上がってってるんですよ。
何もせんでもこれぐらいの体重をずっとキープしてたっていう、その レベルが上に上がってる状態
です。上に上がってってる。
なるほどな。
そうそう。ほんまに、サイヤ人じゃないけど、
うん、
一回ボロボロになったら、その後強なるみたいな感じで。
なるほど。レベル上がったんや。
レベル上がっていくんやと思うんですよ。
ああ、なるほど。
うん、だって僕逆に今、だからその85から、
うん、
まあその86は行ったんかな、行ってないか。行ったんかな、うん、忘れたけど。
いや、行ってた。行
ってたか。
うん。
でもその、もうそうやったらすぐ90行きそうやなとか思うんですけど、
うんうん、
ここには行かないんですよね、ずっと。
なるほど。だから今のタッキーの上限は85、6でも そこまで、そこまでの存在や。
今はね。
今はな。だから、一回、もう一遍中途半端に断食したら、
うん、そうそうそう。
また90。
次90いく。
あ、それやん、それそれ。
それやんじゃないよ。100
いく、100いくよ。
100いくじゃないよ。うんうんうん、行きたくないんすよ。
うん。
行きたくないの。
いやー、いいと思うで。なんか、ヒロキも言うとったやん。タッキーのその体型じゃないとできへん、はい、あの、役者というか、芝居もあるでっていう風に。
言ってましたね、うん。で、その実際なんかヒロキさんも、うん、その、ちょっと太ってみて、
うんうんうん、
あの、そういう役を、なんか探してみたけど、あの、役がなかったって言ってたじゃないですか。
そうか。じゃああかんな。
そうそう。ないのよ。ないの。
結局な。
結局。中途半端なデブはね、ないよ。
うん、そうや。いや、そう、うん。だから中途半端やから、ないわけで。
あ、そうですね。100超えたら。
うん。
いやー、ちょっと100行きたないな
ぁ。いえー、俺でも100超えてる友達おらんから欲しいな。
あ、ほんますか？僕の周り結構いるんすよ。うん、
え？ 100 超えフレンズ？
100 超えフレンズいるんですよ。
嘘
ほんまに。
俺周りにおらんわ。
だからそんな珍しいもんでもないというか。
あ、そうなんや。
うん。
タッキー第1号になってや、俺の。
いやいやいやわ。いや、100のね、超えてる人の、その、歩いてんの見たら、
うん、
今、85でもこんだけしんどいのに、
うん、
無理ですよ。生きていけない。
生きていけないか。
うん。相当しんどそうですもん。階段とか歩くとき。
まあなあ。
うん。
まあまあ、健康におるのが一番よな。
いやまあそうなんですけどね、
うん。
うん。まあちょっと、もう、ほとんどの人が呆れ返ってるんでしょうけど、
うん。
細々と、ダイエットは諦めずにね、気持ちだけはあるんで。
あ、そう。そうか、全く信じてないから、俺。うん、
そう。
これはもう、100%、
うん。うん。そうですよね。だから僕もそれはすごい信じれる。うんうん、
ああ、俺が信じてないっていうことを。う
ん、を信じれる。
ああ、そうやな。
そうやろうなって。なんか逆に、うんうんうん、こんな状態の、僕を信じてますっていう人の方が怖い。
嘘っぽいな。
嘘やから、うん。
うんうんうんうん。
それでいいです、それで。
そうやな。まあまあ、見守ってるわ、俺は。
ありがとうございます。
うん。
はい。というところで、最後、ようわからん雑談になりましたけども。はい、まあ、今週は、以上、こんなもんでしょうか。
そうですね。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、というわけで、今週のお相手は、タイガと、
タッキーでした。
さようなら。
さようなら。